感染症。更新確認日、2024年7月24日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、感染症。1、インフルエンザ Q&A。2、肺炎球菌感染症 Q&A。3、新型コロナウイルスに関する情報へのリンク集。3-1、がん患者や家族、周りの人向け。3-2、一般向け。3-3、医療関係者向け。3-4、過去の情報。4、新型コロナウイルス感染症 Q&A。4-1、がん患者さん向け Q&A。4-2、患者さんと医療従事者向け Q&A、ワクチン編。4-3、その他のコロナウイルスに関する情報。目次終わり。感染症。がんの治療中の人の多くは、がんではない人と比べると、免疫機能が低下する傾向があります。免疫機能が低下した状態で感染症にかかった場合、通常より重症化する危険性があります。そのため、がんではない人以上に感染症に気をつけることが大切です。関連情報、国立がん研究センター東病院感染制御室、がん患者さんの感染症予防について、リンクが貼られています。厚生労働省、インフルエンザ、総合ページ、リンクが貼られています。インフルエンザに関する厚生労働省のページです。一般の皆様へとして、インフルエンザの基本的な情報の Q&A や、問い合わせ窓口などを紹介しています。国立感染症研究所、インフルエンザ、リンクが貼られています。厚生労働省、肺炎球菌感染症、高齢者、リンクが貼られています。厚生労働省、肺炎球菌感染症、小児、リンクが貼られています。更新確認日、2024年7月24日。1、インフルエンザ Q&A、がん患者や家族、周りの人へ。9-1、がんの患者でも、インフルエンザ予防接種を受けることができますか ?A1、できます。インフルエンザワクチンは、不活化ワクチンであり、ウイルスとしての働きはありません。このため、接種によりインフルエンザを発症することはなく、安全性の面では、がんではない人と変わりません。一方で効果の面では、高度に免疫機能が低下した状態の間は、ワクチンの効果が十分に得られないことがあり、がんの症状や全身状態、免疫機能が低下する治療を受けているなどの状況によって、接種の時期などを検討する必要があります。ご不明な場合は、がん治療の担当医に相談してください。関連情報、9-2、現在がんの治療中です。インフルエンザ予防接種を受けた方が良いですか?リンクが貼られています。9-2、現在がんの治療中です。インフルエンザ予防接種を受けた方が良いですか ?A2、受けることが勧められます。がん種やがん治療にもよりますが、がんの治療中には免疫機能が低下する傾向があります。免疫とは、感染症から自分の体を守る仕組みで、体内に入ってきた微生物を攻撃したり、一度かかった感染症にかかりにくくしたりする働きがあります。免疫機能が低下していると、インフルエンザにかかった場合に、通常より重症化する危険性があります。インフルエンザワクチンを接種しても、インフルエンザにかかることはありますが、重症化を予防する効果があります。したがって、免疫機能の低下が予想されるがんの治療中には、インフルエンザへの抵抗力を高めるために、インフルエンザ予防接種を受けていることが望ましいと言えます。ただし、接種の時期については検討が必要な場合がありますので、がん治療の担当医に確認してください。がんの治療のうち、薬物療法の中には免疫抑制、細菌やウイルスなどの異物から体を守る力が弱くなることを伴うものがあります。免疫抑制、副作用の程度には個人差がありますが、骨髄抑制、白血球の減少などが見られた場合は、インフルエンザの感染予防に努めましょう。また、造血幹細胞移植を受けた場合、個人差はありますが、造血機能が回復するまで1年から2年かかります。その他に、免疫について重要な役割を担っている脾臓を摘出したり、脾臓に放射線治療を行ったりした場合に免疫機能が低下することがあります。実際に免疫が低下しているかどうかは、 血液検査などにより、がん治療の担当医の判断が必要です。用語集、副作用、薬の作用の中で、治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。がんの薬物療法では、がん細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日、2021年1月14日、骨髄抑制、がん治療の副作用やがんそのものによって骨髄の働きが低下している状態を言います。薬物療法で使われる一部の薬や放射線治療により、骨髄が影響を受けると、血液細胞を作る機能が低下します。血液細胞のうち、白血球が減少すると感染症、赤血球が減少すると貧血、血小板が減少すると出血などが起こりやすくなります。更新確認日、2021年1月14日、白血球減少、血液中の白血球の数が少なくなった状態のことです。一部の薬物療法や放射線治療では、血液細胞を作る骨髄の働きが低下するため、治療後しばらくすると白血球が減少します。白血球が減少すると、細菌や真菌、カビなどの病原体に感染しやすくなります。特に、白血球の種類の一つである好中球の数が血液1マイクロリットルあたり500個未満に減少すると、感染のリスクが大幅に高くなります。更新確認日、2021年1月14日、脾臓、腹部の左側、胃の奥に位置する拳大の臓器です。古くなった赤血球を処分したり、血液を貯蔵したりする役割があります。また、リンパ球や抗体を作るなど免疫機関としても重要な役割を担っています。更新確認日、2021年1月14日、関連情報、リンクが貼られています。9.1. がんの患者でもインフルエンザ予防接種を受けることができますか？ 9.3. インフルエンザ予防接種はどのタイミングで受ければ良いですか？出血しやすい血小板減少、感染しやすい白血球減少、造血幹細胞移植。9.3. インフルエンザ予防接種はどのタイミングで受ければ良いですか？ A.3. ワクチンにより免疫ができるまでには、接種してから約2週間かかります。インフルエンザの流行は通常12月下旬から始まり1月から2月にピークを迎えますので、12月中旬までには接種しておくことが望ましいとされています。ただし、免疫機能が低下している状態ではワクチンを接種しても免疫が十分にできない可能性があります。そのため、免疫機能が低下する治療を行う場合には、治療開始2週間前までには接種していることが望ましいでしょう。すでに治療中、治療後の場合には免疫機能の状態を見て接種のタイミングを検討する必要がありますので、がん治療の担当医と相談することをお勧めします。関連情報 9.2 現在がんの治療中です。インフルエンザ予防接種を受けた方が良いですか？リンクが貼られています。9.4 インフルエンザ予防接種に保険適用や後遺症はありますか？ A.4 ワクチンの接種は病気に対する治療ではないため、健康保険は適用されません。全額自己負担となり、費用は医療機関によって異なります。また、がん患者であることを理由とする接種費用の後遺症はありません。ただし、予防接種法、昭和23年法律第68号に基づく定期接種の対象者については、市区町村による接種費用の公費補助があります。また、定期接種の対象でない人であっても、市区町村によっては、独自の助成事業を行っている場合があります。公費補助の対象者や、その補助額は市区町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村、保健所、保健センター、医師会、医療機関、かかりつけ医などへお問い合わせください。予防接種法に基づく定期のインフルエンザ予防接種の対象となる人、65歳以上の人、60から64歳で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人、おおむね、身体障害者障害程度等級1級に相当します。 60から64歳で、人免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人、おおむね、身体障害者障害程度等級1級に相当します。9.5 インフルエンザワクチンの接種によって起こる症状、副反応にはどのようなものがありますか？ A.5 ワクチン接種後の反応で、免疫ができる以外のものを副反応と言います。インフルエンザ予防接種では、接種部位の痛み、赤み、腫れ、頭痛、疲労感、微熱などの副反応が見られることがありますが、いずれも通常2から3日で消失します。これまでのデータでは、これらの副反応の起こり方は、がん患者であるかどうかとは関係がありません。がん患者であるかどうかに関わらず、過去に予防接種で強い副反応が出たことがある人や、何らかのアレルギー反応が出たことがある人は、接種前に医師に伝えることが大切です。また、ワクチン接種後は安静にして様子を見ましょう。気になる症状が出た場合は、接種した医療機関に連絡をしてください。9.6 ワクチン接種以外にインフルエンザ予防として大切なことは何ですか？ A.6 ワクチンの接種だけでは、インフルエンザにかかることを完全には予防できません。そのため、手洗い、うがいなど一般的な感染症予防策をしっかり行うことが大切です。手洗いの際には、指先や親指を含めて手指全体を15秒以上かけて十分に洗いましょう。インフルエンザの流行期には、できるだけ人混みを避け、睡眠や食事など規則正しい生活を送るよう心がけてください。また、家族などの同居者にもしっかりインフルエンザ予防をしてもらうことが、感染予防につながります。同居者の体調が悪い時には、それぞれ十分な手洗いのほか、マスクをするなどして、家庭内での感染を避けることが重要です。9.7 インフルエンザにかかった、もしくは疑わしい、場合はどうすればよいですか？ A.7 まずはかかりつけの内科など、近くの医療機関を受診してください。受診の際には、自身ががん患者であることや、現在受けている治療、使用中の薬剤などを伝えるようにしましょう。また、インフルエンザにかかった場合、がんの治療を中断したり、薬を変えたりすることもありますので、速やかにがん治療の担当医に連絡しましょう。インフルエンザ Q&A 参考文献。1、厚生労働省ウェブサイト、インフルエンザ総合ページ、閲覧日、2023年10月13日。https://www.mhlw.go.jp/.yomi https://www.mhlw.go.jp/.2 国立感染症研究所ウェブサイトインフルエンザ閲覧日2023年10月13日 https://www.need.go.jp/.need/.ja/.yomi https://www.niid.go.jp/.niid/.ja/. 3. 日本臨床腫瘍合体編、発熱性好中球減少症、FN、診療ガイドライン改定第2版、2017年、71-2、南高度。4. 日本乳がん学会編、乳がん診療ガイドライン、1、治療編2022年版、BQ9、金原出版。5. ビッグ CR、MCKENZIEBC、ヘイシム AB。2011-6-12-29249-6 ビッグ CR MCKENZIEBC ヘイシム AB ETAL インフルエンザバクシネーション for イミノコンプロマイズドペーシンズシステマティックレビュー&メタアナリシスバイイショロジー J インフェクトです。2012-206-8-1250-9-7 イラヤーキムレイズ NETAL、インフルエンザワクシニーにイミノージャープレシッドアダルトズウィズキャンサー、コクレインデータベースシスト REV、2013-10-CD-008983。その他の関連情報、厚生労働省、インフルエンザ、総合ページ、リンクが貼られています。インフルエンザに関する厚生労働省のページです。一般の皆様へとして、 インフルエンザの基本的な情報の Q&A や、問い合わせ窓口などを紹介しています。国立感染症研究所、インフルエンザ、リンクが貼られています。国立がん研究センター、東病院、感染制御室、がん患者さんの感染症予防について、リンクが貼られています。静岡県立静岡がんセンター、抗がん剤治療における骨髄抑制と感染症対策、造血幹細胞移植を除く、リンクが貼られています。作成協力、関連情報、編集員、作成協力者、作成員、に、作成協力者、団体、個人、インフルエンザ Q&A、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年11月8日、に、肺炎球菌感染症 Q&A、がん患者や家族、周りの人へ、Q1、肺炎球菌とは何ですか ?A1、肺炎は、2023年における日本人の死因の第5位を占めています。肺炎球菌は肺炎の原因として最も多く、成人の肺炎の 20-30% を占めると報告されています。また肺炎球菌は、その他中耳炎や副鼻腔炎、細菌性髄膜炎においても、その原因となることが最も多い細菌です。無症状のまま鼻や喉に定着していることも多いですが、免疫力の低下などをきっかけとして、肺炎、敗血症、髄膜炎など重篤な感染症を引き起こすことがあります。免疫機能が低下した状態では、肺炎球菌による感染症を起こしやすくなるため注意が必要です。Q2、がんの患者でも肺炎球菌ワクチンの接種を受けることができますか ?A2、受けることができます。肺炎球菌ワクチンは細菌の病原性をなくして作った不活化ワクチンですので、接種により肺炎球菌感染症を発症することはありません。そのため、がんの患者でも安全に接種できます。一方で効果の面では、免疫機能が低下した状態では、ワクチンの効果が十分に得られないことがありますので、病状や全身状態によってワクチン接種の時期などを検討する必要があります。まずは、がん治療の担当医に相談してください。関連情報、Q3、現在、がんの治療中です。肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方が良いですか?リンクが貼られています。Q3、現在、がんの治療中です。肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方が良いですか ?A3、受けることが勧められます。がんの種類や治療法にもよりますが、がんの治療中は免疫機能が低下する傾向があります。免疫とは、主に感染症から自分の体を守る仕組みで、体内に入ってきた微生物を攻撃したり、一度かかった感染症にかかりにくくしたりする働きがあります。免疫機能が低下すると、通常より肺炎球菌感染症にかかりやすくなり、またかかった場合に重症化する危険性も高まります。特に血液やリンパのがんの人、免疫機関として重要な役割を担っている脾臓を摘出した人は感染のリスクや重症化のリスクが高くなります。また、薬物療法の中には強い免疫抑制を伴うものがあります。副作用には個人差がありますが、骨髄抑制、白血球減少などが見られた場合は特に感染症に気をつけましょう。造血幹細胞移植やT 細胞療法、免疫療法の一つを受けた場合も、薬物などの影響で免疫力が低下した状態が続き、個人差はありますが、免疫機能が回復するまで1から2年かかります。その他、脾臓に放射線治療を行った場合に免疫機能が低下することがあります。このように免疫力が低下した状態の中であっても、肺炎球菌への抵抗力を高めるために、がんの治療中の人には、そうではない人以上に肺炎球菌ワクチンの接種が勧められています。また、インフルエンザ予防接種と併用することで、より高い肺炎予防効果が期待できます。なお、実際に免疫が低下しているかどうかは、治療の経過や血液検査などにより、がん治療の担当医が判断します。用語集、がん情報サービス用語集より、脾臓、とは、腹部の左側、胃の奥に位置する拳大の臓器です。古くなった赤血球を処分したり、血液を貯蔵したりする役割があります。また、 リンパ球や抗体を作るなど免疫機関としても重要な役割を担っています。更新確認日2021年1月14日、副作用とは、薬の作用の中で治療に必要な効果以外の作用を副作用と言います。程度の差はありますが、あらゆる薬に副作用は存在します。癌の薬物療法では、癌細胞を抑える以外の作用が副作用となります。薬の種類や投与量によって起こりやすい副作用が異なります。更新確認日2024年7月2日、骨髄抑制とは、癌の治療や癌そのものの影響によって、骨髄の働きが低下し、血液細胞を正常に作れなくなった状態を言います。癌の治療では、細胞障害性抗癌薬などの薬剤や放射線治療が原因となって起こることがあります。また、造血機腫瘍、血液の癌の影響や癌が骨髄に広がることなど、癌そのものが原因となって起こることもあります。血液細胞のうち、白血球が減少すると感染症にかかりやすくなります。また、赤血球が減少すると貧血が、血小板が減少すると出血などが起こりやすくなります。更新確認日、2024年11月6日、白血球減少とは、血液中の白血球の数が少なくなった状態のことです。一部の薬物療法や放射線治療では、血液細胞を作る骨髄の働きが低下するため、治療後しばらくすると白血球が減少します。白血球が減少すると、細菌や真菌、カビなどの病原体に感染しやすくなります。特に、白血球の種類の一つである好中球の数が血液1マイクロリットルあたり500個未満に減少すると、感染のリスクが大幅に高くなります。更新確認日、2024年7月2日、関連情報、リンクが貼られています。9.2、癌の患者でも、肺炎球菌ワクチンの接種を受けることができますか ?9.4、肺炎球菌ワクチンの接種は、どのタイミングで受ければ良いですか出血しやすい血小板減少、感染しやすい白血球減少、造血幹細胞移植、免疫療法、もっと詳しく、9.4、肺炎球菌ワクチンの接種はどのタイミングで受ければ良いですか ?A4、肺炎球菌感染症は、1年を通じて発生するため、季節に関わらず接種が可能です。ただし、免疫機能が低下している状態では、ワクチンを接種しても免疫が十分にできない可能性があります。すでに治療中、治療後の人は免疫機能の状態を見て接種のタイミングを検討する必要がありますので、癌治療の担当医とよく相談してください。ワクチンの予防効果は、時間の経過とともに低下していきます。そのため特に感染リスクの高い、血液やリンパの癌の人、脾臓を摘出した人を中心にワクチンの再接種が進められています。ただし、5年以内に再接種をすると、注射部位の痛みなどが強く出ることがあることから、一度接種したら5年以上の間隔を空けることが推奨されています。肺炎球菌ワクチンを接種したことがある場合には、必ず担当医に伝えることが大切です。関連情報、9.3、現在、癌の治療中です。肺炎球菌ワクチンの接種を受けた方が良いですか?リンクが貼られています。9.5、肺炎球菌ワクチンの接種に保険適用や後遺症状はありますか ?A5、現在国内で使われている主な肺炎球菌ワクチンは、23価肺炎球菌胸膜ポリサッカライドワクチン、商品名、ニューモバックス NP、人工13価肺炎球菌結合型ワクチン、商品名、プレベナ13、人工15価肺炎球菌結合型ワクチン、商品名、バクニュバンスの3種類です。このうち、23価肺炎球菌胸膜ポリサッカライドワクチン、商品名、ニューモバックス NP は、脾臓を摘出した人への接種が保険適用になっています。また、23価肺炎球菌胸膜ポリサッカライドワクチン、商品名、ニューモバックス NP は、平成26年10月から高齢者を対象とする定期接種になっています。定期接種とは予防接種法に基づいて、市町村が主体となって行うもので、接種の対象者が希望する場合に実施されます。 ただし、すでに23価肺炎球菌表膜ポリサッカライドワクチン商品名ニューモバックス NP の接種歴がある人は定期接種の対象にはなりません。接種費用の一部は公費で賄われますが、その補助額は市区町村によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。定期接種の対象者、65歳の人、60から64歳で、心臓や腎臓、呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される人、60から64歳で、人免疫不全ウイルスによって免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人、定期接種で使用するワクチン、23価肺炎球菌表膜ポリサッカライドワクチン、商品名、ニューモバックス NP、関連情報、厚生労働省、肺炎球菌感染症、高齢者、リンクが貼られています。9.6、肺炎球菌ワクチンの接種によって起こる症状、副反応にはどのようなものがありますか ?A.6、ワクチン接種後の反応で、免疫ができる以外のものを副反応と言います。肺炎球菌ワクチンの接種では、接種部位の痛み、赤み、腫れ、筋肉痛、だるさ、発熱、頭痛などの副反応が見られることがあります。これまでのデータでは、これらの副反応とがん患者かどうかとは関係がありません。がん患者かどうかに関わらず、過去に予防接種で強い副反応が出たことがある人、肺炎球菌ワクチンの接種歴がある人は接種前に医師に伝えることが大切です。また、ワクチン接種後は安静にして様子を見ましょう。気になる症状が出た場合は接種した医療機関に連絡してください。9.7、ワクチン接種以外に肺炎球菌感染症の予防として大切なことは何ですか ?A.7、肺炎球菌感染症は、風邪などちょっとした体調の崩れをきっかけとして発症することが多く、手洗い、うがいなど一般的な感染症予防策や、睡眠や食事など規則正しい生活を送ることが大切です。また、同居の家族など周囲の人は、体調が悪い時には十分な手洗いやマスクをするなどして、患者に風邪などをうつさないよう気をつけることが重要です。さらに、高齢者などでは、鼻や口の中に定着した細菌を吸い込むことによって肺炎を発症することがありますので、歯磨きやうがいなどで口の中を清潔に保つことも大切です。肺炎球菌には90種類以上の型、胸膜血清型と呼ばれますがあります。23価肺炎球菌胸膜ポリサッカライドワクチン商品名ニューモバックス NP は、そのうちの感染症を起こすことが多い23種類の型を対象に作られていますが、すべての型を網羅しているわけではありません。したがって、完全に肺炎球菌感染症を予防することはできません。そのため、ワクチン接種を受けた後も日頃の予防策を心がける必要があります。肺炎球菌感染症 Q&A 参考文献1、厚生労働省ウェブサイト肺炎球菌感染症高齢者閲覧日2024年6月9日アドレス https://www.mhlw.go.jp/4.https://www.mhlw.go.jp/に、厚生労働省ウェブサイト、肺炎球菌感染症、小児、閲覧日、2024年6月9日、アドレス、https://www.mhlw.go.jp/4.https://www.mhlw.go.jp/3、日本臨床腫瘍学会編。発熱性好中球減少症 FN 診療ガイドライン改訂第3版2024年南高度4日本乳がん学会編乳がん診療ガイドライン01治療編2022年版2022年金原出版5日本感染症学会ウェブサイトガイドライン肺炎球菌ワクチン再接種のガイダンス改訂版2017年閲覧日2024年6月10日アドレス https://www.knsenshot.jp/ 読み、https://www.感染症-knsensho.or.jp/6、日本感染症学会ウェブサイト、提言、65歳以上の成人に対する肺炎球菌ワクチン接種に関する考え方、2024年、6歳から64歳までのハイリスク者に対する肺炎球菌ワクチン接種の考え方、第2版、2023年、閲覧日、2024年6月10日、アドレス、https://www.knsensho.or.jp/読み、https://www.感染症-knsensho.or.jp/7、国立感染症研究所ウェブサイト、感染症情報、肺炎球菌感染症、閲覧日、2024年6月10日、アドレス、https://www.need.go.jp/need/ja/読み、https://www.niid.go.jp/niid/ja/。その他の関連情報、関連情報、リンクが貼られています。厚生労働省、肺炎球菌感染症、高齢者。厚生労働省、肺炎球菌感染症、小児。国立感染症研究所、感染症情報、肺炎球菌感染症。国立がん研究センター東病院感染制御室がん患者さんの感染症予防について、静岡県立静岡がんセンター抗がん剤治療における骨髄抑制と感染症対策、造血幹細胞移植を除く作成協力。関連情報、編集員作成協力者、作成員に作成協力者、団体個人、肺炎球菌感染症 Q&A リンクが貼られています。更新確認日、2024年7月24日。3、新型コロナウイルスに関する情報へのリンク集。新型コロナウイルスに関する情報へのリンクを掲載しています。関連情報、新型コロナウイルス感染症 Q&A、リンクが貼られています。3-1、がん患者や家族、周りの人向け、がん患者さん向け Q&A、がん関連3学会、日本がん学会、日本がん治療学会、日本臨床腫瘍学会、合同で作成された、がん患者さん向け Q&A、改訂第3版が掲載されています。いずれも同じ内容です。関連情報、リンクが貼られています。日本がん学会、新型コロナウイルス感染症とがん診療について、患者さん向け Q&A、日本がん治療学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とがん診療について、患者さん向け、Q&A、日本臨床腫瘍学会、がん診療と新型コロナウイルス感染症、がん患者さん向け Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、がん関連3学会、日本がん学会、日本がん治療学会、日本臨床腫瘍学会、合同で作成された、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 と、がん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、第2版が掲載されています。いずれも同じ内容です。関連情報、リンクが貼られています。日本がん学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 と、がん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、日本がん治療学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 と、がん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、日本臨床腫瘍学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 と、がん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、その他、関連情報、日本放射線腫瘍学会、一般向けトップ、リンクが貼られています。JSTRO、COVID-19 特設サイトに、一般の皆様、患者様への放射線治療についての情報が掲載されています。日本緩和医療学会、緩和ケア、ネット、リンクが貼られています。緩和ケアニュースに、感染症対策課における入院患者さんのご家族向けリーフレットのご案内が掲載されています。3-2、一般向け、関連情報、厚生労働省、新型コロナウイルスに関する Q&A、 一般の方向け、リンクが貼られています。厚生労働省、新型コロナウイルス感染症について、リンクが貼られています。厚生労働省、新型コロナウイルス感染症の予防、リンクが貼られています。首相官邸、新型コロナウイルス感染症に備えて、一人一人ができる対策を知っておこう、リンクが貼られています。日本環境感染学会、リンクが貼られています。新型コロナウイルスの感染が疑われる人がいる場合の家庭内での注意事項などについて確認できます。厚生労働省、新型コロナウイルスに関する帰国者接触者相談センター、リンクが貼られています。帰国者接触者相談センターへの連絡先が掲載されています。日本老年医学会、リンクが貼られています。新型コロナウイルス感染症、高齢者として気をつけたいポイントを確認できます。日本小児科学会、一般の皆様へ、リンクが貼られています。新型コロナウイルス関連情報に、新型コロナウイルス感染症に関する Q&A が掲載されています。厚生労働省、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ、リンクが貼られています。3-3、医療関係者向け、医療従事者向け Q&A、がん関連3学会、日本がん学会、日本がん治療学会、日本臨床腫瘍学会、合同で作成された、医療従事者向け Q&A、第3版が掲載されています。いずれも同じ内容です。関連情報、リンクが貼られています。日本がん学会、新型コロナウイルス感染症とがん診療について、医療従事者向け Q&A、日本がん治療学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とがん診療について、医療従事者向け Q&A、日本臨床腫瘍学会、日本がん治療学会、日本がん学会、日本臨床腫瘍学会、3学会合同作成がん診療と新型コロナウイルス感染症、医療従事者向け Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、がん関連3学会、日本がん学会、日本がん治療学会、日本臨床腫瘍学会、合同で作成された、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とがん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、第2版が掲載されています。いずれも同じ内容です。関連情報、リンクが貼られています。日本がん学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とがん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、日本がん治療学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とがん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、日本臨床腫瘍学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 と、がん診療について、Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、その他、関連情報、厚生労働省、新型コロナウイルス感染症の軽症者などにかかる宿泊療養、自宅療養における、健康観察における留意点について、PDF、リンクが貼られています。緊急性の高い症状を確認できます。3-4、過去の情報、関連情報、がん患者や家族、周りの人へ、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際して、リンクが貼られています。更新、確認日、2023年2月24日。4、新型コロナウイルス感染症 Q&A、がん患者や家族、周りの人へ、ご自身のがんやがん治療へのご心配に加え、新型コロナウイルス感染症について、不安を抱えていらっしゃる方も多いと思います。がんの治療に関しては自己判断をしないで担当医と相談していくことが大切です。わからないことや心配なことがあるとき、あるいは感染防止のため一時的に通院先を近くの病院に変えたいと考えたときには、おかかりの病院の受付に電話をして担当医や看護師などへ連絡し、対応方法を相談してください。体調の変化、医療費の支払いなどの不安や心配事については、がん相談支援センターなどの電話相談を利用することもできます。関連情報、がん診療を行っている病院やがんの相談窓口について、相談先、病院を探す、がん診療連携拠点病院などを探す、リンクが貼られています。がん相談支援センターとは、リンクが貼られています。 相談先、病院を探す、がん診療連携拠点病院などを探す、病院一覧、全国、リンクが貼られています。4-1、がん患者さん向け Q&A。日本がん学会、日本がん治療学会、日本臨床腫瘍学会のがん関連3学会では、がん患者さん向け Q&A を合同で作成し、情報を掲載しています。作成には、がん情報サービスも協力しました。以下のリンク先で掲載されている内容はいずれも同じ改訂第3版です。関連情報、リンクが貼られています。日本がん学会、新型コロナウイルス感染症とがん診療について患者さん向け Q&A。 日本がん治療学会、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 とがん診療について患者さん向け Q&A。 日本臨床腫瘍学会、がん診療と新型コロナウイルス感染症がん患者さん向け Q&A。 次の Q&A が掲載されています。 1. 疫学的なこと、がん患者さんのリスクなど、がん患者の感染のしやすさや予防についてなど。 2. 免疫とウイルス感染との関わり、がん患者の免疫の状態や働きについてなど。 3. 主治医に相談すること、かかりつけの医師へ相談すると良いことについてなど。 4. 検査について、新型コロナウイルス流行期におけるがん関連の検査について、がんの疑いがある場合や治療後などの検査、がん検診についてなど。がん患者さんの新型コロナウイルス検査について、がん患者が受ける PCR 検査や抗原検査についてなど。 5. 治療に関して、治療全般のこと、治療の延期など予定の変更、通院や入院の際の注意や、薬を近くの薬局で受け取ること、オンライン診療についてなど。手術など外科的治療について、手術後に感染した場合の重症化のしやすさや、検査や診察、手術の延期についてなど。放射線治療について、放射線治療を受ける人が注意することや、放射線治療の中断や延期についてなど。薬物治療について、 1. 細胞障害性抗がん薬、治療の継続や治療中の発熱についてなど。 2. 分子標的薬、治療の継続についてなど。免疫療法について、治療の継続についてなど。ホルモン治療について、 1. 前立腺がん、治療を受けることについてなど。 2. 乳がん、治療の継続や予定されている手術などについてなど。 3. 婦人科がん、治療の継続や手術を延期する場合のホルモン治療についてなど。補助的な治療について、定期的な輸血や骨折予防の薬についてなど。 6. 緩和ケア、治療の継続や治療で使われる鎮痛剤のこと、緩和病棟の入院や面会、在宅での療養についてなど。 7. 治療後の経過観察や通院、治療や経過観察で受診することや、感染の初期症状を自覚した場合の対処、がんになった人の感染対策、セカンドオピニオンについてなど。 8. 生活上のアドバイスなど、感染の拡大による心配や不安についてなど。家族や周りの人へ、入院中の家族との面会や通院の付き添い、受診以外で病院に行くこと、がんや治療に関する情報を得ること、患者サロンについてなど。 9. がんの種別の治療について、 1. 血液腫瘍、 2. 肺がん、 3. 食道がん、 4. 胃がん、消化管間質腫瘍、ジスト、 5. 大腸がん、 6. 肝胆膵の悪性腫瘍、 7. 耳鼻咽喉頭頸部領域のがん、 8. 口腔がん、9. 泌尿器がん、 10. 婦人科がん、乳がん。 4-2 患者さんと医療従事者向け Q&A ワクチン編。日本がん学会、日本がん治療学会、日本臨床腫瘍学会のがん関連3学会では、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 とがん診療について Q&A 患者さんと医療従事者向けワクチン編第2版を合同で作成し、情報を掲載しています。作成には、がん情報サービスも協力しました。以下のリンク先で掲載されている内容はいずれも同じです。関連情報、リンクが貼られています。日本がん学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とがん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編。日本がん治療学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 とがん診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編。 日本臨床腫瘍学会、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 と癌診療について Q&A、患者さんと医療従事者向け、ワクチン編、次の Q&A が掲載されています。Q1、癌患者はワクチンを受けた方が良いのですか？ Q2、癌の治療中ですが接種しても影響はありませんか？ Q3、癌が疑われる症状があります。ワクチン接種と受診とどちらを優先するべきでしょうか？受診、検査。Q4、ワクチン接種の可否について、癌の治療後はどんな場合に主治医に確認する必要がありますか？治療後、経過観察中。Q5、ウイルスに感染しました。その後もワクチンを受けることが推奨されていますが、接種時期の目安や留意点を教えてください。Q6、癌の治療中の病院でワクチン接種を受けた方がいいですか？接種医療機関。Q7、緩和ケアに専念し、QOL を保つことを大切にしています。ワクチン接種を受けるかどうか、どのように考えたら良いですか？ Q8、癌治療は一段落し、経過観察中です。ワクチン接種の予診票に、癌治療後であることを記載し、申告する必要はありますか？ Q9、ワクチンの副反応に、接種した側の脇のリンパ節の腫れがあると言います。乳がんの術後です。気をつける点を教えてください。Q10、癌治療後、経過観察中です。ワクチン接種後に画像検査を受け、リンパ節転移が疑われています。医師は再度画像検査をと提案しますが、被曝も心配です。今後どうしたら良いのでしょうか。Q11、遠方に住む家族がいます。ワクチン接種済みですが、面会について気をつけることを教えてください。Q12、血液がんで治療中です。ワクチンを打っても抗体ができない可能性があると言われました。家族のワクチン接種など他の対策があれば教えてください。Q13、COVID-19 ワクチンの種類、効果、副反応は。Q14、新型コロナウイルス、SARS-CoV-2 の変異について。Q15、モノクローナル抗体製剤について。4-3、その他のコロナウイルスに関する情報、関連情報、新型コロナウイルスに関する情報へのリンク集、リンクが貼られています。新型コロナウイルスとはどのような病気か、感染症の予防法、症状が出た場合の対応などに関する情報へのリンクを掲載しています。更新確認日、2022年2月17日、0時と正午付け、感染症、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2025年2月。